はい、それではお話ししますね。今日はオケの皆さんに来ていただいてありがとうございます。で、唐突ですがオケの皆さんに問います。質問、皆さん学校楽しいですか？いや、楽しくないんですって人はあんまりここでは言えないと思うんだけど楽しいと思います。で、昨日も練習来てくれたよね。で、今朝も朝から来てくれて練習して、で、学校楽しくないと昨日も今日も来てね、練習しますってことにはならないと思うんですよ。もちろんね、なんか 100% ケラケラケラケラ楽しくてしょうがないんですってことじゃないと思う。いいこともあるし、辛いこともあるし、厳しいことたくさんあるしみたいな。で、けれども一人一人に充実があると思うんだよね。恵泉でよかったなと、友達と会えて活動して勉強して、そこに皆さんの今があるし、日常があるし、喜びがあると思います。で、一人の人を思い出すんですよ。で、皆さんの先輩です。もうずいぶん前の話ですけどね。で、一人の高校生がいたんです。で、その子はね、中学の時に学校に馴染むことができなかったの。1年入学してからだけどね、入学してからすぐ学校にどうも馴染むことができないと。で、頑張って学校来ていたんだけど、だんだんと学校が行きにくくなっちゃったんです。で、1週間のうちに1日行く、2日行くみたいな、そういう期間も結構長かったようです。でね、そのうちその子は学校が怖くなっちゃったので、なんかこう意地悪されるわけじゃないんですよ。で、一生懸命頑張って学校に行くんだけど、教室では一人ぼっちだった。居場所がなかったのね。で、学校に馴染めないと、なんか特別嫌なことがあったわけじゃないんだけど、ただ一つね、友達がいなかったんですよ。で、友達がいなくて、どうやか一人も友達いなかったって言ってました、一年の時ね。で、まあ情報のやり取りみたいなことあって、誰とも口聞かないってことじゃないんだけど、その日がずっと続いてしまって、で、とうとう、まあ、2年生になったんですよ。で、2年生でもあんまり変わらなかった。だからこう行ける時学校に行ってっていうような感じ で、まあ勉強は好きな子だったので、成績的にはそんなに大変だってことはなくて、で、2年生終わったんです。で、3年になってその子にとっての転機が訪れた。で、クラス替えがあったんですね。で、授業が始まった最初の日だっていうんですよ。で、前の席の子がいたと。知らない子、知らないっていうか口聞いたことない子ですよ。まあ、ずっとこれまで2年間ね、同じ学校でやってきてるけど、直接の関わりもないし、名前も知らなかった。で、その子が前に座っててね、後ろを振り向いたっていうの。で、後ろを振り向いて自分の顔を見て、芯あるっていうの。芯ある。シャーペンの芯がなくなっちゃったのね。で、一本貸してくれって言うんだよ。で、後ろ向いて、いきなり芯あるっていうの。あるよって言って、その子はね。で、貸してあげたんです、一本。で、もらったその子はこうやって、ニコッと笑ってくれたっていうの。ありがとうって言って。で、学校に行きにくくなってるその子はね、それがすっごく嬉しかったんだって。で、今まで人とのやり取りがなかった。で、自分が何かをする場がなかったんだね。自分が何かをする、そういう場がなかったし、何かをして誰かの役に立って喜んでもらうっていう経験が、中学に入ってから一度もなかったんです。で、初めて頼られたっていうのか、芯一本もなくなっちゃったと。物書くことができないと。芯一本貸してくれと。で、助けを求められて、大げさなようだけど、その子にとっては大きなことで、助けを求められて、で、まあ、助けることができた。人の役に立った。そしたら、にっこり喜んでくれた。それがすごく嬉しかった。その子にとって、それが学校に入ってから初めて経験した、人と人との心が通い合った瞬間なんだと思います。本当に嬉しかった。 二人はやがて友達になりました。でね、学校に行きにくくなっているその子が、それからなんかこうどんどん物事良くなりましたみたいな、そんな子じゃないんです。でやっぱし3年生の時、まあ、休み休み自分の調子に合わせて学校に行くっていう日が続いたようです。でけれどもいつの間にかだんだんこう学校が怖いっていう感覚がなくなったっていうんですね。であの子がいるから行きたいなと思うようになったと。でそんなことでその子はだんだんと学校に馴染んで、で高校に入る頃にはまあ元気になって、毎日登校できるようになっていったんです。で今日の聖書ね、読みました。ちょっと説明しますね。これ舞台はコリント教会ってとこです。コリントっていうギリシャの町があって、ちょうど地中海の、地図でいうと右半分の真ん中にあります。東半分の真ん中にあるコリントっていうところがあります。今でもありますね。でこのコリントっていう町にコリント教会が建ってたんです。キリストの教会があって、コリントに建ってるからコリント教会で、これパウロって人が伝道したんです。で教会だからみんなイエス様を信じてるんですよ、教会にいる人だからね。ところがその中で変なことが起こった。一部の人たちが復活はないと言い出したんです。復活はないと。でどういうことかっていうと、イエス様の復活は信じるんですよ。イエスが十字架について死んだと、3日目に復活したんだと、これ信じるんです。俺たちは復活しない。いやいや、イエスを信じてる俺たちはもう復活が済んでいるんだと、分かんないこと言い出しちゃったのね。でこの人たちは過剰にこう熱心っていうのか、間違った信じ方をしてたのね。要はこう、なんていうか、キリストとのつながり方が間違ってるんですよ。でイエスは復活したと、まあ普通ちゃんとした教えは、私たちは体で生きていつか死ぬと、でそして復活の命が与えられて、そして天国に行くんだと、こういうふうに信じるんだけど、でその人たちは、いやいやもう俺たちはすでに復活終わってますからと、でそういうなんかちょっと分かんない仕方で信じ始めちゃったのね。でそれだけだったらまだよかったんですよ。でその人たち困ったのは、もう俺たち完全に救われてるし、もう復活してるんだと、キリストを信じて世にありながら復活をしてるんだみたいな、そんなことで完全に救われてるっていうことでね、変なことをし始めたんです。反社会的っていうかね、不道徳っていうのか、そういうことを始めた。で完全に救われてるから何やったって自由なんだ、自分が救われてることを証明するように変なことをしだしたんです。でね、これを見て今日のところでパウロは怒ってるんです。ちょっと聖書を見ますとね、悪い付き合いは良い習慣を台無しにするのです。正気になって身を正しなさい、罪を犯してはならない。こういうでしょ、すごいきつい言葉です。でパウロってあんまりこういうこと言わない、あの人のことを配慮する人ですからね。正気になって身を正しなさいと、いい加減目を覚ませこらと、こんな感じですよ。で罪を犯しちゃいけないと、でイエス様は信じてるんだと、もう完全に救われている、だから自由なんだ、何やったっていいんだと、でこんな調子だったんです。でパウロはそうじゃないでしょうと、でイエス様を信じて救われてるから何やったって自由だって悪いことしてんじゃしょうがないじゃないかと、でしっかりしろと、で正気になって身を正しなさいって言うんですね。で聖書が語る救いって、不幸なことや悲しいこと、辛いことが全部なくなるってことじゃありません。私たち一生懸命努力してこの世を生きるんですよ。いつか体の命は死ぬ、でそしたらイエス様が復活したように新しい命をもらって神の国へ行く。で私たちいろんなところで努力して苦労して生きてるんだけど、その人生をイエス様助けてくれるよっていうのが福音です。でパウロはこの筋道間違っちゃうとおかしなことになると、きちんとキリストにつながっていなきゃダメですよってことを今日のところで言いたいわけです。私ね、こう読んでちょっと思い出したっていうか考えたんですけど、皆さんね、この世が怖くなるっていうか、なんかこう生きてるのが辛くなるっていうかね、怖くなるっていうか、そんなこともあると思います。あるいは なんかこうポツンとね、友達はいるんだけど家族はいるんだけど気持ち的に一人ぼっちになっちゃうみたいなことだってあるでしょう。でね、私もありますよ。なんかこう生きてるの大変だな、しんどいなと思うことは今でもあります。でね、その中でたった一人でも心の通う人がいたらどうだろうか。人ってそこで救われるんだと思う。大きなことで、大きなことじゃなくていいんですよ。振り向いてね、当たり前のように芯ある？って聞いてくれる人がいる。あるよ、使いなよ。些細なことです。だけどそれって人と人との心が通い合ってることでしょう。そういうことで人っていうのは元気が出るんですよ。もう一回頑張ろうかなっていう気持ちが起こされてくるんですね。で、キリストっていうのは言ってみるとそういう方なんです。私はそういうふうに信じてるのね。聖書はそういうふうに語っています。なんかね、大変なことのようにキリストを信じますなんていうと大変なことのように感じるけど、そういうことなんだよね。で、今日ね、覚えたいことが、このコリントの人たちね、なんか分かんないことを言う人たちはキリストとのつながり方が間違っていた、信じ方が間違ってたんです。で、今日覚えたいのはイエス様と私たちがつながる方法っていうのは信じるしかないんですよ。で、こうなんかここら辺にイエス様がなんか出てきちゃったみたいなね、そういう話じゃないし、ちょっと出てこられても困るなってなるんだけどね、えちょっと困っちゃう。で、信じるわけでしょ。で、信じてつながるんだ。で、ちゃんとした信じ方をしないと変なつながり方になっちゃうと、イエス様信じてるから何やってっていいんだみたいな分かんないことになっちゃう。ちゃんと信じてちゃんとつながる。ちゃんとってどういうことですか。聖書のメッセージ聞くってことです。聖書のメッセージを聞く。で、自分だなんだこうなんだこれでいいんだじゃなくて、聖書が何つってんのかな、イエス様は私のことをどう信じろって言ってんのかな、神様ってどういう方かな、で、このことをちゃんと聞いて信じるんです。で、もう一つある。心で信じるんだけどね、メッセージを聞いたらお返事するんですよ。皆さんの人間関係だってそうでしょ。いろいろと人が話して、ああそうですかで終わったんじゃ、それで切れちゃうよね。言葉をもらったら私たち返事するよね。同じです。聖書のメッセージを聞くんですよ。こうやって、あるいは学校でもしてると思うし、聖書のメッセージを聞いて、聞きっぱなしだと何にも起こんないんです。起こんないよね。私が何か話して、あなたが何か話して、私が答えなかったらそれで終わっちゃう。で、聖書の言葉を聞くっていうのは神様の語りかけを聞くことだから、そしたら答えるんですよ。お返事すんの。お返事するっていうのは祈るってことです。祈るってこと。で、ここで聖書のメッセージが自分ごとになるんです。聞きっぱなしだとただ情報を聞いてるだけで終わっちゃう。ああそうなんだ、そういうもんですかで終わっちゃうでしょ。で、聖書の言葉が本当に神様のメッセージになるっていうのはお返事するときです。聞いて祈ってみる、その繰り返しの中で関わりができてくるんです。見えない神様、見えないキリストとの関わりができてくる。これが信じるってこと、聖書の言う信じるってことです。人はね、無視するってことできるんですよ。皆さんの友達っていうか人間関係でもそうだと思う。無視するってことだって場合によってはあると何も起こらないでしょ。人は神様を無視することができるんです。そして神様とキリストと心を通わせ合うこともできます。心を通わせ合いたいんですね。今こうやって聖書の話聞いている、これ皆さんに対する神様とか神様からの語りかけなんです。一人じゃないよ、いいことも辛いこともあるけど一緒に生きていこうっていうのがキリストの語りかけ。これに対してね、祈ったらいいんです。何祈るのか、心の内にある気持ちを祈ったらいいんです。いいことがあった、そしたらそれを感謝して、今日こんなことがあった、 神様ありがとうございます、こんな失敗した、今度は失敗しないように支えてください、なんか辛いことがある、お願いしたいことがある、祈ったらいい、願ったらいいんです。友達と気まずくなっちゃったかもしれないし、あるいは家族の誰かが具合が悪いのかもしれない、病気になっちゃったかもしれない、助けてください、祈ったらいい。神様が語りかける神なら語りかけるんですよ。今日もこうやって神様語りかけてくれている。語りかけてくださる神様は祈りを聞いてくださる神様です。キリストが皆さんを助けてくださる尊いお方ときちんと確かにつながっていきましょう。はい、じゃあお祈りしよう。主イエスキリストの父なる神様、喜びの日、充実の日があります。そして孤独な時、悲しみの時もあります。どんな時も主キリストは私たちと共におられます。私たちを愛し助けてくださるお方です。どうか聖書を通して神様の語りかけ、キリストの言葉を聞くことができますように、そして祈りを持ってお答えすることができるように力を与えてください。この中で私たちを愛し導いてくださるキリストと共に歩むことができるよう導いてください。この時を感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。